皆さんお疲れ様です。音の河村です。
お疲れ様です。音の久保木です。
久保木さん出張お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
なんと今回二人で、
はい、
中華人民共和国の方へ行ってまいりまして、
はい、
その中国の中でも、
はい、
西に安いと書いて、
はい、
西安、西安と呼ばれる西の都に、
はい、
行ってまいりました。
行ってまいりました。
はい。で、前回宣言した通り、
はい、
ごちかれもちゃんと、
はい、
取ってきましたね。西安って皆さんご存知でしょうか？僕と久保木さんは二人とも、もちろん名前はしてたんですけど、
はい、
行く前にお互いに共通の知人から、
はい、
あまりいい噂を聞いてなくて。
いい噂ってその危ないとかじゃな
くて。危ないとかじゃなくて、なんかもう少し田舎みたいな、
はいはい、
情報を与えられて、
はい、
なんか、まあ、一っ子一人ないまで言いませんけど、もう少しこう農村の町のようなイメージがあったんですけど、行ってみたら、めちゃめちゃ都会で、空気もなんか北京と変わらないぐらい結構汚いんじゃないかっていうぐらい逆に発展
し、CM2.5
はすごいことになってんじゃないかっていうぐらい、の都市でした。
はい、
これはもう僕と久保木さんの共通の知人に、はい、今度攻め立てたいと思ってるんですけど、で、西安といえばですね、
はいはい、
まあ、秦の始皇帝の、
はいはい、
まあ、日本でいうところの皇居がある町で、
はいはい、
平和、僕平和王とずっと、平和王ですね。
平和王、
はい。平和王の遺跡で、
はい、
有名なところで、あとはまあシルクロードの起点になってる、はい、場所で、まあ、中国の中でも歴史の財産の多い町と言えるんじゃないかなと思います。
はい
はい、で、僕と久保木さんの共通の知人が、
はい、
なんかこう西安をちょっとバカに見下げてた理由っていうのが、はいはい、そういうこう都会と田舎っていう構図ではなくって、
はい、
僕と久保木さんの共通の知人はですね、海岸沿いの町に、
はい、
今日構えてるんですね、
はいはいはい、
でそこは中国の中でも結構おしゃれな町で、
はい、
若者が、ファッションの流行の発信地っていうんですかね、
はいはいはい、
発信源の街としてすごい有名なところなの で、はい、で美人も多いとされてる、
はい、
街でなんですけど、西安はそれに比べて人口は多くて都会だけどファッション遅れてると。
そういうことですか。
そういうことみたいですね、どうやら。
美人も少ないってことですか。
美人も、いや、多かったですけどね。僕と久保木さんは多分美人としかすれ違わなかったんですけど、
ね、
はい。まあ一応そういう意味の、
はい、
なんか下に見る感じだったということが、わかりまして、
はい、
西安はすごい本当に都会で、
はい、
最初、思ってた印象とあまりにも違ったんで、はい、空港のデカさにまず、
そうですね。
びっくりして。
ターミナル3までありました、
ね。ターミナル3まであって、なんか、空港同士の、空港間の移動を歩いていたら1時間かかるって。すげえでっかいなと。まあそんな思ったよりの、すごいビッグシティで。
はい。
はい、で、シアンはすごく思ってたより、大きいっていうだけじゃなくって、
はい、
街並みもすごい良かったですね。
良かったです、
はい。
思ったより綺麗だなと思って。
はい、はい、
はい。古い建物のやっぱり、まあ、古いまま残ってるとこもあれば、
はい、
景観を崩さないために新しく作ったデパートの屋根のところだけ、
はい、
瓦吹きじゃないですか、中華風の屋根になったりとかしてて、
はい、
まあ、馴染んでるっていうのもあるんですけど、あと本当にその清潔だって意味でも結構綺麗だったかなと思って、
うん、歩道がすごい、
はい、
他の中国の都市と比べて、なんか点字ブロックとか歩道の整備がですね、
はいはいはい、
行き届いてる、
はい、
感じがしまして、
しまし
はいはい、ただまあその人のその何ですかね、その風情自体はそんなに大きく変わるわけじゃないんですけど、なんか街自体の作りがすごい、うん、他の都市と比べて、僕も今まで行ったことある都市と比べて綺麗だなと、
はい、
で今回現地で、
はい、
N さんという、
はい、
日本に中学校まで、
はいはい、
日本で暮らして、そこから西安に移り住んで、
はい、
まあ、そこからもう一度も西安離れてないっていう、
はいはい、
もう今向こうに行って10年ぐらい経ってて、
はい、
もう中国語もペラペラで、
はい、
っていう若者が、
はい、
もともとなんか送り出し機関で日本の企業のこう接待みたいな形で、
はい、
よくやってたんですごい、
はい、
案内の仕方も慣れてて、はい、平和用も実は連れて行ってもらって、
そうですね
まあ、仕事では行ったんですけどね、僕と浩喜さんが行ってた日は祝日、はい、日本では、
はい、
ね、皆さんが、はい、休暇を楽しまれてる時に、はいはい、僕らはちゃんと仕事もしながら、はい、
仕事の合間を縫って、
はい、少ない合間を縫ってヘバヨに行ってきたわけなので、はいはい、まあ、ここはあまり、責められても困ります。社員が聞いてる可能性もありますので、
さっき、
そこちゃんと。
昨日聞きましたって言われました。
はい、そうですか。ですので、そこはちゃんと断っときたいと思うんですけど、はいはい、僕らはサボってませんのでね。はい、で、まあ、その、ヘバヨにも行ってきて、ヘバヨでまた、その、ガイドさんを、つけてくれまして、
はいはい。日本語ペラペラの。
日本語ペラペラの、でもう、ヘバヨのこと、何でも知ってる、お姉さんに、はいはい、お姉さん、おばちゃん、お姉さん、間、その間ぐらいの。
お姉さんだった。
そうですね。はい。あの人に案内してもらいまして、はい、それでもう、すごいヘバヨが、楽しくて、
そうですね。なんか行くまでは、その名前とか、はい、まあ、あのね、ね、うん、大きい人型のとか馬型の、
はい。
埴輪みたいのがあるっていうぐらい、
そうですね。
ね、ね、始皇帝のぐらいのぼやっとした感じだったんですけども、行って帰ってくる頃までにはもう兵馬俑について何でも知ってるみたいになってました。
そうですね。まあなんか自分で徹底的に調べて、
はい、
ああいう世界の遺産とか、まあ世界遺産ですからね、兵馬俑も、はい、回るときは、事前に徹底的に調べていくんだったら、
はい、
まあ、その初めて自分で見て判断したいっていうような気持ちもわかるんですけど、はいはい、まあ今回の僕らみたいにビジネスがあって、はいはい、そこのちょっと合間を縫っていくっていう場合はもう絶対にガイドつけるべきだなと、
はい、
これから絶対つけようと思いました、
はい、も
う。で、それと同時になんかそのガイドさんがそのヘバヨを案内してくれる話術というか、生き生きとした表情がですね、すごい印象に残ってて、僕もなんかこう、今東京に住んでるんですけど、
はい、
よく関西、
はい、
大阪出身なんで関西から東京に出てきた時に、はい、東京案内をお願いされることが多いんですよ、
はいはい、
だから僕もちょっとやっぱり、はい、ぐらい語れるスポットを東京の中でいくつか作って生き生き案内したいなと、東京スカイツリーのことをもう徹底的に調べ上げといて
、はい、何か生き埋めになったりしますか。あ、これカットした方がいい。
カットするんですか。生き埋めになってるから、なってないから大丈夫じゃないですか。
え、なってないですかね、本当に。
誰がなってるんですか。なんでそれカット
する。よくあるじゃないですか。いや、実はみたいな話が。
スカイツリーの。
そうそうそうそう。
下にめっちゃ怖いじゃない
ですか。大型の建設物ができると、大体実はここできるまでに何人かみたいな話が。
ああ、まあ、ヘバヨでそういう怖い話聞きましたもんね。
聞きました。
でも昔はもう何十万人単位で、穴の中に閉じ込められて、
はい、
で入ってきた穴を埋められて、
はい、
皆殺しにされたって話を
聞きました
からね。しましたね。本当だったらでも誰も気づかないってすごいですよね。何十万人の人が今からこう殺されるっていう。
そうですね。
ね、
なんかこうよっぽど美味しそうなものとかあったんですかね。
はいはい、
なんか穴の中心に。もう全員がそっちを向いたんでしょうね。その瞬間にこう。
いや、その20万人いたら、一人ぐらい肉嫌いのやつとか、例えば甘いものがあるって言われても、甘いもの嫌いなやつ絶対いるじゃないですか。
はい、
でも20万人をその、穴に、同じところにこう、入れた、あ、それあるのかな。やっぱり気づいた、逃げてる人はいるけど、気づかなかった人が、数十万人ってことなのかな。
あ、実は。
実は50万人ぐらい入れようとしたけど、入ったのが30万人でっていうことなのかもしれませんね。全員が入ったっていう。
逃れた30万人に殺されない
。確かにね。あいつら、そうですよね。だからやっぱそれうまくやってるってことですよね。
不思議ですけど、どうや
ったのか。不思議ですよね、どうやったのか。まあ昔の人はまあそういう意味では、今から考えたらひどいことを、
そうですね、
やって、まあでもそれがでもまあ、
まあ、
当たり前って言ったらあれなんですけど、はい、まあでも命は同じですから、
はい、
まあ、そんなことに思いを馳せながら兵馬俑を回りまして、
はい、あとは次の日の朝行ったそのイスラム街っていうのがホテルのそばにあって、
はい、
海賊っていう人たち呼ばれてるみたいなんですけど、
はい、
あの回転の海に族、はい、でそのイスラム街が何メートルぐらいかな、まあ、あれまっすぐ200メートルぐらいありますかね、入り口から
300あったでしょうね。
そうですよね、はい。その長い筋が横に多分3本ぐらいかなあるんですよ。そこ一帯がイスラム街って呼ばれてるみたいで、で前の晩夕方にも行ってたんですけど、朝も散歩がてら行ってみようと思ったら、もう朝からネオン、
は
い、もうギラギラで朝からギラギラしてて、
なるほどなるほど。
生肉をものすごい売ってるエリアとか、 あって、うんうんうん、頭、豚の頭がこう右側にあるとしたら、こうだんだんこう下の尻尾の方に向かって、あらゆる部位がですね、うん、こう並ばれて、まあ一匹分売ってんだな、これみたいな。なるほど、うん。なかなか面白かったですけど、うん、それ
ね。いや、でもあのイスラム街は、今イスラム街なんで、お酒は、まあ宗教の、
そうですね、
禁止されてるか何かで置いてないんですけど、はい、結構その割には、はい、いろんな人が集まって食事して、はい、で連れて行ってもらった店もすごい、そこはご力取ってないんですけど、
そうですね、
美味しかったです。
なんか有名なお店、そうみたいです。ちょっと店舗の名前を忘れてしまったんですけど、
あれな、餃子じゃなくて
小籠包みたいなやつ
ですね。小籠包でなんか中にすごい美味しい、
はい、汁たっぷりの
羊、
ヤギ、
牛、
鳥、はい、
ね、なんか肉が入ってるってやつで、はい、すごく美味しかったですね、
はい、
で僕でも中国行った時いつも思うんですけどね、はい、冷たいお茶を置いてほしいんですよね。
あ
チャイニーズは冷たいお茶が嫌いで、お茶といえば必ずコーヒーも、え、南米かどっか行くとアイスコーヒーはコーヒーじゃないって言うじゃないですか、
はいはい、
コーヒーとは熱いものだみたいなのが、はい、中国人もそうなんですよね、はい、お茶とは熱いものなんですけど、はい、僕冷たいお茶大好きなんですいつも中国行くたびに、ああそうだ忘れてたと思って思うんですけど、あれいつそろそろこうできてこないかなと思って、で生茶とかあるじゃないですか、日本のアサヒ飲料が出してる、はいはい、あれが売ってるんですよ、
はい、
中国のコンビニエンスさんみたいなとこ行って、はい、あったあったと思って買ったら砂糖入ってるんですよね全然喉潤わない、冷たいお茶が飲め、結局ミネラルウォーターしか飲むものがなくて、僕だからいつか中国に
冷たいお茶を
冷たいお茶屋さんを開業したいなと僕のちょっとした不満なんですけど中国の
あとたこ焼きの不満も言わなくていい
ですか。たこ焼きをですね、僕ちょっと音屋っていうたこ焼き屋を始めようとしている、はい、今不動産を探しててですね、はい、まあ、またご力様でもですね詳しく開店したらですね、はい、宣伝させてもらいたいと思ってるんですけど、はい、それの B 級グルメを今回中国の、はい、でまあそれ店舗でやりますから、例えば中国の中でこれを日本でやりたいっていうのもあればできるから、
はい、
そういう調査も兼ねて今回行って、
はい、
でそのイスラム街にたこ焼きがあったんですよね。
ありましたね。なんか小さい魚の子みたいな。
小さい丸です。
小さい丸、
丸、丸三角四角の、はい、漢字で小丸子って書いて、はい、たこ焼きっていう意味なんですね、はいはい、でそれをあったから買いました、
はいはい、
でなんかソースが塗ってなかったんですよ、
はい、
でただ鰹節は乗ってて、はい、でケチャップとマヨネーズが上に塗ってあって、はいはい、でまあまあたこ焼きっぽい見た目だった、はい、口の中に入れたらですねなんとホットケーキだったんですよね
しかもホットじゃないんでしょ、カツオ踊ってるのにカツオ踊ってない、
全く踊ってない、お話にならないたこ焼き、しかも中も具何にも入ってなくって、ホットケーキミックスを水で溶いてたこ焼きプレートで温めたぐらいの感じで、それだけだったらもうそれで上にチョコソースとかかけてくれたらまだ、
はいはい、スイーツとして、
うん、食えないことないんですけど、はい、そこにマヨネーズケチャップかつお節乗せて食えっていうのは拷問かと思いました。貧乏症な僕は全部食べましたけどね、それでも残さず、
あれ食べたんですか。
食べましたよ、僕捨てることできませんから、食べ物基本的に
すごい作り置きしてるからね、もう温度もね、もうすっごい一番嫌な温度なんですよね。もうだったら冷たいか熱いかにしてくれっていう、なんか
久保木さんは一つしか取ってくれない二つ目は N さんも久保木さんも取ってくれず、全部僕が美味しくいただきましたじゃなくて、まずくいただきました。たこ焼きについては、もう、僕、いつも思案に、本物のたこ焼きを、
勝利を確信した瞬
間。誰でも勝てると思います。まあまあ、その後、ちょっと中国のとある都市に行きましたんで、はい、まあ、そこでは、
美味しいたこ焼きも
ありましたけどね。はい、まあ、そんなこんなんで、思案の話は尽きないんですけれども、はい、はい、そろそろ、思案、現場で撮ってきた、収録の方にバトンをタッチしたいと思います、はい、で久保さん、その店の名前僕読めないんで、
はい、
読んでください、
はい、ですね、生徒、四川省の生徒、
はい、
生徒、あと平 で、ひらですね。でね、はい、これね、人弁に紹介の会って書くんですけど、これおそらく、
はい、
日本語の価格の価っていう方の字だと思います。
はい、価値の価ですね。
はい。それに川。
川。三本川ですね。
はい。で、よくあの中華料理屋になる菜館。
野菜の菜に館で菜館。
はい。
生と、平香川菜館なのか、平香川。まあ、日本語を読みすると、
はい、
そんな感じなんですけど、これをまあ、あの、広東語で久保木さんが紹介してくれる、
はい、北京語でいいですか？
北京語で、はい。
ね、これね、生徒だからね。はい、チェンドゥ、
チェンドゥ、
ピン、ジェ、チャン、サイカンだと思います。
最後なんか日本語っぽかったですけど。
サイカンはサイカンなんです。
あ、サイカン？
お
ー、はい。そのお店に、
はい、
飲みに行きますか。
行きましょう。
はい。さあ、小木さん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
今日はなんと中国の西安に来ております。
初の海外出張、お疲れ様。
はい、海外ロケ、海外ロケですね。
そうです。大家好。
你好。谢谢。你身体好吗？
今日このお店、あ、名前あれですね、なんて名前か、なんとか菜館ってことだけは。
そうなんですよ、僕も小口さんも読めないんで。これはあの後取りの時に小口さんが調べてくれると思います。あ、領収書もらいましょうか。
そうそう、
読み替えてるから。まあ、今日はもう、
はい、
2日目、
はい、
昨日西安に入りまして、はい、昨日の夜、夕方か、
夕方ですね、
夕方に西安に着いて、昨日の夜はもう仕事せずに西安でゆっくり遊ばせてもらって、はい、
鐘楼って鐘の楼ですね、あの1階2階の楼の町の中心がそこにあって、その本当のすぐそばにホテルを取っていただいたんですね。
そのホテルの真裏に、
はい、
なんとイスラム街があって、
はい、
すごい活気のあるイスラム街、
ね、
もう結構幅4、5メーターの道幅のところに所狭しと露店が並んでて、で露店の奥側にいろんなお店が並んでまして、まあ、すごい活気あふれた街で、ともかくびっくりするのがくるみの大きさと夏目の大きさ。すごいでかい夏目とくるみが至る所に並んでて、でなんか美味しそうなね、中国のジャンクフードで、ね、種級グルメみたいなのが、
たこ焼きですか？
たこ焼きはね、たこ焼きを昨日食べたんですけど、完全にホットケーキミックスをたこ焼き器に入れて焼いただけみたいな。西安、西安、西安、西安はあの元々昔の長安という都で、今は西の都というもので西安というふうに言われております。でも西安は本当思ってたよりすごいいいとこで、
ね、いいとこですよね。
街並みも綺麗だし、街をこう囲っている中国ならではの城壁が未だに、
まあ、そうですね、
残ってて、31キロあるの一周で。でも昔本当にあった城壁はその3倍あった、100キロあったんですよね。今の城壁は修復されてて31キロ、
明の時代、
明の時代で、今なんかその31キロを自転車で回らせてくれるそのレンタルサイクリングで観光コースがあるみたいで、1時間半とかかけて31キロこう西安全土を見ながら自転車を漕ぐっていう。ちょっと今回ね、時間なくてそれは参加できないんですけど、まあ、次回来た時は31キロ
走破、
走破したいなと。いや、でも西安は本当にいいところです。
僕もでもそう思いました、
ええ。はい、ということで西安で、食レポに行ってまいりました。
ありました。お腹いっぱいです。お疲れ様です。
なんと2人で日本円にしまして、
はい、
2500円程度、
はい、
ビールも合わせて4瓶ぐらい飲んで、はい、食べ物も結構足りましたよね。
食べました。一個一個がまず皿が
想像以上にでかい。
でかいっす。ホイコーローを頼んだんですけど、なんかホイコーロー知ってたから。
そうそうそう。
あ、カイロニックだからもうホイコーローって。なんか、あと文字で見てももうあと勘で頼むしかない。いう状況で、ホイコーローの皿めっちゃでかかった
ですよね。でかかったです。あ、チャーハンもすっごい
でかかった。そうそう、でかかった。結局全部食べきれずに、後に、店を後にしましたけど、味はすごい美味しかったです。
美味しかったですよね。うん、お店も、中国の中であのお店がどれぐらいのクラスなのかちょっとわからないですけど、あの、いわゆるその屋台に毛が生えた感じとかとは全然違って、もうしっかりしたお店で、
そうですね。
白人の観光客とかも来てたし、
うん、そうそうそう、観光客が多いお店で、
はい、
まあだからちょっと、現地の人からするとちょっと高いぐらいですね、はい、そうですね、多分ね。それでも2000、2人であんだけ食べて2500円でしたから。はい、
食べて飲んでて170元とかで、だってお酒も結構飲んでますもんね。
そうですね。その前になんとなんかフードコートみたいなとこ行ったじゃないですか。
行きました。
そこでビールだけ飲んで帰ってくるっていう、はい、あれでもあそこメニュー見たらもっともっと安かったですよね。
そうです ね、
ね、
あそこ完全に現地
ね、現地の人だから、ね、あそこで多分同じぐらい量食ったって多分半分も行ってない、
ね、そうでしょうね、そうでしょうね。
多分2人合わせて500円とかで行けたぐらい の、
はい、
ね、あの額で飲めるところもありました。はい、
大瓶飲んだんですよね、あそこで。
そうそうそう。
そうです、そうです。が55元だったんでしたっけ ?5 元。
そうです
ね。ぐらいですね。
はいはい。70円ぐらい。
はい。
はい、あ、じゃ80円ぐらいか。7、80円。
ぐらいで。
大瓶で。
はい。
飲めるぐらいのところで。そうですよね。そう考えたらすごいですよね。
はい。
10瓶飲んだってな。7、800円ってことですもんね。すごい安かった。美味しかったし。
はい、
あと収録がすっごいしやすかったんですよ、
うん、
なんでかというと周り日本語がわからない人ばかりなんで皆さんお疲れ様ですとか言ったって何言ってるか全然わかんないから全然注目されないっていう外人がでっかい声で喋ってるわぐらいの感じでしか捉えられないから、はい、あれ逆に言えば飛行機の中とかでも、
はい、
周りの人が外国人の人ばっかりだったら、はい、ラジオ収録するの全然
それでも周りが喋ってないときつくないですか。
まあまあそうですけどまあでもなんかちょっとあそこの外国人探しなぐらいで済むじゃないですか。内容までは分かってないっていう。
そうそうそう。でもスチュワーデスさんが意外と分かってて、あいつらみたいな目で見られたらもう一番嫌ですけど、ね、
そうですか。ああ、そっかそっか。綺麗なスチュワーデスさんがにはコウキさんは目がないですから。
はい。
さっき社員が聞いてるって話したとこなのに、はい、いいんですかその、あの、
あ、もちろん、
あの、色好きネタで。
はい、美しいものが好き。
ああ、そうですね。それはまあ、はい、人間として間違ってないと。わかりました。で、まあ、あと、中国、また別の都市で今度、
はいはい
はい、次、あの、そのたこ焼きとか飲食の事業がですね、はい、うまくいけば、海外展開を、早うちにやりたいなと思ってるんで、
はい、
で今足掛かりとして一番やりやすいのはやっぱり中国だし、
はい、
十分に通用するなと思いましたんで、
はい、
まあいろいろ皆さんがびっくりするような展開もこれからお届けできるように、
はい、
でまずでもですね、僕日本である、あの最低限の成功をしないまま海外に出ていくことは、
はい、
僕あまり成功しないと、
なるほど、
はい、思ってまして、はい、だからとりあえず日本で必ず、はい、成り立たせてから、はい、あの1点2点でもいいから成り立たせてから、はい、中国の方にチャレンジして、
はい、
でなんかでも日本のこう今 B1 グランプリとかでビッググルメがですね、
はいはい、
海外のなんか B1 グランプリを日本の観光の目当てに来るあの海外の方とかも増えてる。
わざわざ B1 グランプリっていうなんかすごいのがあると、
そうい
う聞いてわざわざ海外から
来る、海外来てなんか日本の B 級フードがですね、
はい、
世界的にも認められてきてるっていうのがありますし、
はい、
であと地方のやっぱ自治体としても日本国内だけじゃなくて海外に売り込めるっていうのはすごい大き
い
ところもあって、ここにもしかしたら、
はい、
あのうちの会社のビジネスのヒントがあるんじゃないかなっていう気も少ししてますので、
はいはい、
まあまあ、そこは B1 久保木さんが、
はい、
ものすごい利益を
生んでくれるんで、
もう上場を早々に検討できるぐらいの、
はい、
あの、はい、ことに久保木さんがやるからにはなるんじゃないかなという気はしてるんですけども、
わかりました、
はい、まあ、海外展開をね、はい、なんかやっていきたいなと思っ ん、で中国はですねやっぱりニュースとか、
はい、
インターネットの記事とか読んでると、はい、あんまりいいイメージ持ってない人が、
はい、
結構多いと思うんですよね、
はい、特にまあここ数年はっていう感じですね。で、はい、
尖閣諸島の問題があったりとか、なんか向こうで工場でなんか何ですけど、なんか毒が
食品の
中に入ったりとか言って、はい、特に中国の食品にはすごい何ですかね、抵抗を持ってる、
はい、
メイドインチャイナも買わないとか言ってる人もいると思うんですけど、はい、その気持ちは徐々に分かる。まあそれ見てたらね、それは誰でもそうなると思うし、
はい、
でまあ戦争の今までの歴史の中でもやっぱりちょっとどうしてもわだかまりがあるところはあるんですけど、
はい、
もう僕は昔から和魂関西っていう言葉があって、
はい、
和は日本の和ですね、
はい、
和魂は魂、漢は中国の漢、
はい、
漢字の漢に 才能の才と書いて和魂関西って、
はい、
これは日本の伝統的なものを守りながら、
はい、
中国の学問とか、
はい、
その文化を取り入れていこうっていう昔の人が中国を見習うにあたって、まあ、もちろん日本人だから和の心も忘れず、
はい、
中国の、文化を見習っていこうというところで、
はい、
昔の僕らの先祖様がその中国の文化を取り入れるときに作った言葉というか、
はい、
まあ、ことわざになるんですかね、なんていうか、はい、格言というかになるんですけど、だから日本もやっぱり今の日本があるのはそうやって中国の、
はい、
文化を取り入れてきたおかげで、
はい、
日本があるわけですから、
はい、
僕個人としてはですね、
はい、
中国と日本は手を取り合って、
はい、
アジアの大きな発展を成し遂げてほしいなという、
はい、
最後にものすごくいいことを、
はい、番組が違うんじゃないかっていうくらいの、はい、
やってますので、僕はね、中国をなんかこうあんまり偏見の目で見ずにですね、
はい、
パートナーとして一緒にやってい って行きたいなとずっと思ってますので、
はい、
まあ、これからもそのなんかそこに僕も超微力ですけど、
はい、
少しでも役立っていけたらなと思っております、
はい
はい、中国の方は何か僕に物を送りたいとか思ったら
受付
嘘です嘘ですまあでも本当中国まで行ったことないとこいっぱい、
まあ、広いですからね。
ありまして。で、今回、まあ、その僕と菊口さんの共通の知人のせいでもあるんですけど、事前認識が間違ってたっていうのもあるんで、やっぱり、旅とか海外とかそういうところはやっぱ行ってみて肌で実感しないとやっぱ分かんないなっていう。
はい、
で僕今回もう一個別のところも行ったんですけど、
はい、
そこもやっぱりちょっと何回も行ってるところなんですけど、
はい、
回り方が違うとやっぱ違うものが見えて、
は
い、変わってくるんで、はい、まあ、やっぱり体感しないと分からないんで、
はい、
まあ、一度皆さん、
はい
はい、機会があればですね、ぜひとも
足を運んでいただいて、
運んで、まあ、西安だけじゃなくてですね、
はい、
中国のいろんなところ、まあ、北京上海だけじゃなくて今チンタオとかすごい元気になってきてるしますし、
はい、
まあ、有名なリゾートだと海南島とか、
はい
はい、のもありますし、まあ、西の方ですね、チベ自治区の方もすごい今観光産業にしようとしてて、
はい、
受け入れ体制がすごい
整ってきて
、
はい、
逆になんかこう北京とかそういうところより、
はい、
すごいこうなんですかね、ウェルカムな、
はいはい、
街の風土があると。
ああ、
中国の若者が結構自治区の方に、都会一個が自治区の方にこう、うね、
はい、
まあ、日本がバックパッカーするの、中国が広いからですね、
はいはい、
国の中でバックパッカーやるみたいな感じで、
はいはい、
いう若者がすごい増えてるみたいなんで、
はい、
まあ、いろんなところを巡ってですね行きたいなと、
はい、
で上海の方とも結構すごいコネがある方とも知り合いましたので、
はいはい、
まあ、これから上海だったら羽田からの直行便もありますので、
はい、
まあ、ビジネスでも、
はい、
上海にもいろいろ何かこう売り込んでいけるような、
はい、
立場になれたらなと思ってますので、まあ、ご力様はもう1回ぐらい最低でもなるべく近いうちに1年に1回ぐらいは、はい、月1回だから12回年間配信するわけで、
はい、
そのうちの1回ぐらい、まあ、海外、
はい、
中国、
はい、
まあ、中国がメインになるでしょうけど、
はい、
で久保木さんと一緒に行く機会があるときに、
はい、
撮っていきたいなと
ぜひ
思っております。
はい、
またこれからも皆さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
で次回はですね、またレギュラーに戻りまして、
はいはい、一応予定だと、
はい、
6月の第2金曜日になりますので、
6月の13日に次回配信で、
はい、
ちょっと次はまだどこに行くか
は、はい、 決まって
ないんです。決まってはないんですけれども、はい、またもしかしたらゲストさんがいらっしゃるかもしれませんし、
いいですね、はい、最近そばちょっとゲストさんも
そうですね、
はい、いなかったので
よかったですから、はい、まあ、ちょっといろいろ出たいという方はぜひ、はい、
連絡ください。
ご連絡いただければ、はいはい、今だったらほぼ 100% の確率でご出演いただけますので、
はいはい、あとおすすめのお店も
そうですね、はいはい、教えていただければと思います、
はい、
そしたら皆さん今回も、
はい、
美味しくいただきました。
いただきました。
ごちそうさまでした。